How's it going? You good? サクズラディオ from シカゴのお時間です。この番組ではシカゴで活動する日本人スタンダップコメディアンのサク柳川が現地からニュースやポップカルチャーを通して見るアメリカの今、リアルなアメリカを皆様にお届けいたします。この番組はシカゴのボーイズタウンスタジオよりお送りしております。本日9月19日火曜日もお相手は、
はい、私進行役サエコです。よろしくお願いいたします。
はい、そして私なんかパワーが落ちてます。佐久柳川です。ということでなんかね調子悪いね、うん、
あら、いや出だしそうそう。
そう、いや僕の中では絶好調やねんけどな。
何やねん
いやっていうのもな、ね、その先週水曜日かな、はい、あのシカゴのダウンタウンにあるそのコメディークラブ、うん、ザ・コメディーバーチとこがあるねんけど、そこに今出てきてですね、はい、まあ150席ぐらい入るとこはもう結構もうほぼほぼ埋まっとったんよ、うん、でその日僕の出番が7人中、まあ、6番目やったから、うん、まあ、その会場でやるのもさ久々やしさ、うん、お客さんの反応とかもちょっと見たいな思ったから、はい、まあ、ちょっと客席の後ろの方のテーブルだけ空いてたから、うん、そこにひっそりと座って見てたんよ、
はいはい、
ほんならさなんかこう日本人の方でね、うん、まあ、何回かこれまでも僕のショーに来てくださってる、まあ、方がいらして、うん、まあ、まあ仮に、まあ、じゃあ山田さんとしときましょうか、
はいはい、
うん、山田さんじゃないけどね、でも山田さんがね、うん、もうショーの最中に、まあ、遅れて入られて勢いよく客席にこう入ってきて、うん、まあ、暗い部屋にね、うん、まあ、出番前の座ってる僕を見つけるやいなや、はい、めっちゃでっかい声で、うん、おーどうもどうもどうもっていう、いや、小中やから、あのコメディアン寝出して喋ってるから。
なんかシーンになってるところ
そう。で、マジでみんな一斉に後ろ振り返ったから
ね。そりゃそうなんよね。
で、僕もさ、うわ、やばと思って慌てて、うん、劇場の外出て、なんかこう電話とかしてるふりしてさ、さささささとか言って出て、うん、でさ、いや、そんな別に、だからね、そんなし、あんまり知らん人やし、山田さんのことも。
あ、そう。
で、しかもさ、その山田さんのとこにもさ、まあ、ウェイターがお酒とかの注文聞きに来るやんか。うんうん、その時も、舞台上でコメディアン喋ってんのに、うん、ね、普通ひそひそ声で、ワンビアーとかさ、こういう感じで言うやんか。
まあまあ、なのに、普通の声。
めっちゃでかい声で、ビアーみたいに言う感じに、ちょ言って。で、スタッフもちょっと困ってもってさ、で、なんか、サク、あの人お前の友達なんかって聞いてきたんだけど、僕本気で全力で、いや、ほんまに知らないですっていう。ま
あ、顔見知りやけどね。
ねえ、まあ、いよいよ僕の出番予想してるうちにな。はい、で、まあ、さあ、なんか、いらんやじとか飛ばしてきたらめんどくさいなと思いながら、まあ、豚上がって、はい、まあでもね、受けたんですよ、その日かなり。うん。まあまあ、僕やからさ。まあ、受けたの。で、はい、まあ、終わったことして、まあ、その劇場がね、こう、はい、まあ、客席を出ると、まあ、バーが、こうあるから、うん、そこのバーで、まあ、最後のコメディアンやってる時に、うん、まあ、一杯飲もうと思ってビール頼んだら、はい、そのな、山田さんがつかつかって僕のとこ歩いてきてさ、うん、お疲れさん、うん、毎回見るたびにパワーが落ちてるな。ああ、まあ、英語でコメディアンって難しいよな。あ、じゃあなって言って帰ってきよう。
先輩か。コメディアンの先輩か。
マジで。僕、ほんまにちょっとなんていうの、絶句というかさ、うん、あれ、ちょ、待って、この人は遅れてきて、うん、僕にパワーが落ちているという批評をして、さっそうとショーの途中で帰ってきよったんやっていう。う
ん、でも、サクちゃんの身のためだけに来たんやろ
う
ね、多分
この人。そうやね。でも、もうむしろそのパワーが落ちてるわ、毎回っていう言葉でパワー落ちるやん。
そうね、
なんかもうほんまに一瞬でさ体中の力ふわって抜けて、うん、もう停電ですよ体がなんかそれでもう頼んだビールもういらんなってなって、うん、でさ、いやこれマジでさ、こっちアメリカとかやってさ、まあ、ショー終わった後お客さんが来てくれてさ、
う
ん、Great show とかさ、うん、You're so funny とか、
まあ、ね、
結構言ってくれるの毎回な、うんうん、ね、まあ、これほんと10年以上やってるけど、うん、ネガティブなことを言う人って、まあ、ほぼほぼおれへんねん。
待って、何でもそうじゃない、スポーツでも何でもいいけどさ、そうそうそう、何でもそうやけど、
ね、パフォーマンスとかに対してね、
基本ポジティブよね、
そうやね、
こっちの人って。
でもさ、なんかマジで日本の人さ、うん、こう、まあ、割合で言うと、うん、こう批評であったりネガティブなことを言ってくる人めちゃくちゃ多いん。
あのね、すっごいわかる気がする。
わかるよな、うん、る。あ、でも待って、アメリカで一回あったわ、そういえば。
あ、そう。
あのミネソタや、あれ思い出したわ。ショー終わった後さ、なんか爽やかめの、うん、なんかポロシャツのお兄さんこっち来てさ、うん、握手こうしながらさ、ナイストライって言ってきて、うん、惜しいねっていう感じ。
まあでもポジティブやん。ナイストライ。
ナイストライ。
ネガティブではないよ。
確かに。うん、そうで帰ってったよ。あれもなんやねんと思ったけど、まあでもそれぐらいなんよ、マジな話ね。うん、いや、それさ、いや、もうだからもうほんまなんかもう、なんかもうそんなやつのことなんかな、気にせんかったらええやんとかさ、うん、言うてくれる人もおんねんけどな。うん、やっぱ一応批評としては、まあ率直な意見であることに変わりはないわけですから、うんうん、いや、だからひょっとしたら僕ほんまにパワー落ちてんちゃうかなとかちょっといろいろ思ったんやけど、
はい、
まあ確かに、 まあ、あいつの方が声はでかかってん。パワーはあってん、声のパワーは。僕、マイク使ってたけど、ね、うん、あいつの地声はもう全員をもう振り向かせるだけのパワーあったから。
多分ね、お腹から声出してる
よ。全然
ね。お腹の中心から。
丹田がもうすごいね。はい、でな、この一連の話をさ、うん、まあ僕一応自分の中でもこう、数日間ちょっとこう、揉み込んでたんですよ。
結構気にしてるんや。
もう、そういや、パワー落ちてるんかなとかさ、うん、か心の中でこう、自分と対話してさ、うん、まあ、まあ、ジムでトレーニングしながらね、なんかこう、いろいろ考えるやん、走ってたりとかしたら。はい、で、なんかでもそれでもだんだん腹立ってきてやっぱ、
ね、いつも腹立ってるよね、後から、
後から腹立ってきて、でこれ高校の同期にさ、こうちょっと電話で愚痴ったろうと思って、うん、ジムから帰ってきて電話してんそいつに、はいはい、でやっぱ日本人の対応ってなんかあかんこと多いと思うねんって話したら、その同期のやつが、いやお前日本人はっていうでかい仕事で話すなって言ってきて、
お
日本人がとまあいろんな人がおんねんからっていう、
あ
いやいやいやいや、そんなん分かってるわと、
うん、
ただこれ話のネタとして言ってるわけで、その人それぞれなのも100も承知やと、ただこれまで僕の統計で見たら今までは確実にそうやってんから言うたってええやんけって言ったら、うん、またそいつがな、でもだとしたら日本人がって言うんじゃなくて自分の周りの日本人がって言うべきやろとか言ってくるから、もう頭きて、そういうもうどいつもこいつももうしょうもないなと思って、うん、ああもうお前のそういう変なリベラルをこじらせたとこは嫌いやわって言ったらお前のそういうマッチョイズムが良くないねんって言われて、うん、誰がお前マッチョやねんって反論したんやけど、うん、僕その時めっちゃプロテインをシェイクしながら反論してて、
もうネタやろネタやろ、
ほんまに
この振りでオチに持ってくためだけの振りやろ今の。
いやいや、パワーあったよね、やっぱめちゃめちゃマッチョになろうとしてる人の像がね、この部屋の鏡で確認されたよな
自分や、
ね、そう、まあしゃあないよ、だジム帰りやったからな。そう、まあでもほんとさ、パワーが落ちてるって言われた以上もう今絶賛パワーつけてるからね。
あそう、
うん、でも思うね、やっぱ筋トレとかでさ、こういう、うん、そういうなんていうの、ステージ上のパワーってつくもんじゃないなと、
うん
こうね、そういう時のパワーってきっともっと内なるものなんか、はいはいはい、ということでね、なんかね、YouTube でさ、
うん、
パワーがつく、みたいなので検索して。
なんなん、しかも YouTube なん、Google じゃなくて。
YouTube、YouTube、やっぱ動画で行こうと思ったら、なんかすごいのが出てきてですね、
うん、
この動画を流すだけで DNA レベルで書き換えができて、パワーがみなぎる、と書いてんだよ、これ。で、まあ、これ、もうクリックするやんか。そしたらもうね、ただひたすらに無音やねん。しかも、動画13時間とかあんねん。無音でひたすら。で、なんか出てんねんな、多分そのパワーが、
うん。
で、一番びっくりするのかな、再生回数見たら、350万回とか再生されてる
わけですよ。それなんか流れんの画像が。
画像がもうずっと同じ、もうずっと同じとか、もうずっと流れてるから、もう気づかへんよ、あんなも流してること。
うん、
しかも、コメントとか読んだらな、うん、みんなすごいね。この動画に出会えたことに感謝。肩こりが取れず、腰痛もひどく、朝起きれないほどの状態だった私。この動画を流しながら寝ただけで、翌朝にはすっかり治ってしまいました。今では以前からやりたくてもできなかったボルダリングに夢中になっています。とかさ、
ほう。
すごい、すごすぎる。体の密度が大きくなり、圧倒的な透明度になっていくのを感じます。すごいね。あと、あれもあるよ。DNA がみるみる修復され、金運もアップしました。今、人生すべてにパワーがみなぎってます。ということで。
修復されてるの感じるんや。
そうはね。だ僕もね、昨日寝るときパソコンから流して今日この放送迎えてるから。
なんか変わった？
もうたぎってるよ、今。
たぎってる。
たぎってる。
あ、そう。
この、そう、で、そんな我々が届ける番組ですから、この番組もね、この、
当ててこう、みんなにその、さくちゃんのその、
そうやね、もうもらったな、パワーな。
もらった、じゃあ私今日もハッピーやな、明日からも。
もうハッピーですよ。いいことあるよ、きっと、うん。うん、金運もアップするって書いてるからね。聞けばね、パワーがみなぎる、そんな番組やっていきたいと思います。はい、最初のコーナーです。What's happening America?さてこのコーナーで毎週今起きているホットなアメリカのニュースを独自の視点で皆様にお届けいたします。政治に分割、そしてちょっとおバカなニュースまでアメリカの今をランキング形式でお伝えいたします。ということで、
はい、
そうよ、先週末か、金曜土曜とかさ、うん、まあ、あのメキシコの独立記念日をさ祝う人たちすごかったよね。
土曜日かなんか記念日
かな、
もうその前の日
は、まあ、そうプリパーティー週末やしさ、あ、なんて言ったら、あの、車にさ、メキシコの国旗をぶっ刺して、うん、
あの、両方、
そうそう。で、あれ、なんでクラクションみんな鳴らすの？祝砲みたいに。あれ。
なんだろうね。
ね、なんか、すれ違う人で鳴らしてるのかな？どのタイミングなのね、うん。とにかくずっと鳴らすんだよね、運転しながら。あの、ものすごい音やしさ、で、なんか、あれ、しかもゆっくり走ったり、だから道でパーティーもありながらとかなんだよね。
そうそうそうそう。お酒飲ん、まあね、あかんねんけどね、ほんまね、しかも。
そうそうそう。
だもう、あの、金曜日かな、だから、うん、 アルバニーパークっていう、はいはい、そうちょっとメキシカン、ね、ヒスパニックの人が多いとこあんねんけど、うん、そこの道路、ローレンスアベニューっていう通りは、お友達はあの、お仕事から帰るときにバスに乗って、普通やったら20分で、その、ローレンスのストリート、
普段
行けるとこね、1時間以上かかったんやって、もう車が。
まだいい方やと思って、道とかが閉鎖されてる時もあるから、回り道とかでも、ほんまにたどり着かへんっていう人いっぱいいたから、そのコメディのショーの時もさ、今日間に合えへんからっつって、ちょっと時間延ばせみたいに言われたもんな。
やっぱそうなんや。
いや、だから毎年この日はもう外で出ないって決めてねえけど、やっぱ、なんか出ちゃうんだよね。
クレイジーですね、もうね。
そこでさ、あ、その日が独立記念日やから、あの、ショー入れないようにしようとかできひんや、もう忘れてるやん、そう。そうそう、うん、というところでね。いやでもなんかこのなんか時期になると、あ、もう秋やなってやっぱ思うよね、毎年。
そうね。
なんかさ、ちょっと寂しなってるのはさ、僕は最近、うん、あのカフェとかレストランの外席っていうの、うん、テラス席がちょっと撤去されてるもんな最近。
ああ、畳んでる、うん、まだいけるけどね、
ギリやな、まあ、次の放送の時は分かれへんでっちゅう、
ね、いやでも今週末また80まで上がるから、ね、夏が来ますから、
来ますけどね。でもまあこね、それを過ぎたらおそらく8ヶ月ほど冬がね、
はい、長い冬が来ます
ね。ということでね、
赤いのパワー見投げていかんと
安藤がやっぱ意味ないわ
早いな
、ニュースいきましょう、お願いします。
第3位、人気コメディアンハサン・ミンハジ、ネタを持ったことで批判。人気スタンドアップコメディアンのハサン・ミンハジが、これまでのステージで作り話やエピソードを誇張してネタにしていたことが批判を呼んでいるとのことです
ね、というニュースですけど、うん、まあ久々にこの3位でね、いわゆる特集コーナーでコメディのニュースをやるということで、なんかさ、これまでまあね、このなんかこうコメディアンが攻めすぎたジョークとか、うん、まあ、いわゆる発言でね、批判されたりキャンセルされましたっていうのはさ、
うん、
まあ、この番組でもたびたび扱ってきたやんか、
うん、そうですね
なんか今回のまあ、このニュースは珍しいというか、聞いたことのない批判よな。
うん。
まあ、要は、話を持って喋ったやろと、持ったやろ、それ、っていうことですよ。
これなんか、ここだけ聞いたら、みんなやってるくない、ね、コメディアン、ね。みんなそうやん。
そうやね、ここだけ見たら、そんな批判あるかいや、バカバカしいわって思うけど、うん、これ実はよくよく読むと、もう少し、まあ、議論を呼ぶ深い話になってくるということなので、まあ、これを見ていきましょうと。はい。いうことなんですけれども、まあ、ことの発端は先週9月15日に、まあ、雑誌ニューヨーカーに記載された記事なんですよ。
うん、
まあ、ハサン・ミンハジが誇張した話、うん、もしくは作り話をこれまでステージで話してきたという、うん、まあ、記事なんだけど、まあ、この記事の内容をまあ、細かく見ていく前にですね、うん、まずこれおそらく、リスナーの中に、これ、ハサン・ミンハジという人を知らないっていうね、うん、人もいるでしょうから、まあ、そこから紹介したいなと思うんですが、うん、
はい、
1985年生まれのスタンダップコメディアンで、うん、37歳ですね、
うん、
で、まあ、インド系ムスリムなんですよね、うん、
結構端正なお顔立ちしてる
よね。そうね、ハンサムやね、
シュッとして、
そうそう、うん、で、まあ、芸風としてはですね、もうとにかく政治に切り込んでいくタイプです、
うん、
で、まあ、とりわけこれまでインド系ムスリムの視点からアメリカ社会っていうものにこう、まあ、メスを入れて、まあ、はい、風刺をしたりしながら人気を獲得してきたんだけど、
うん、
例えばさ、あのニュースを風刺する番組ザ・デイリーショーってあるんですけど、はいはい、ここでレポートを務めたりっていうのをしてて、うん、まあ、このレポーター役って実はかなりコメディアンとしての出世コース。
そうよね、いろんな人を今まで来たもん ね、
今だったらロニー・チェンとかも、ね、
ね、
やってるしね、はいはい、っていうところをやってたんだけど、まあ、それ卒業した後も、うん、まあ、ネットフリックスで、まあ、愛国者としてモノモースっていう日本語のタイトルがついてるんだけど、うん、ペイチュロット・アクトっていうね、
うん、
まあ、すごいこうお金をかけた番組の、まあ、ホストを務めて、
お、
人気をどんどんどんどん、伸ばしていったわけなんだけども、はい、まあ、もちろんスタンダップコメディアンとして、スタンダップコメディの、作品をネットフリックスで、まあ、いわゆるスペシャルをね、
うん、
出してるし、あと、ほら、大統領晩餐会ってあるやん。大統領の前でコメディアンがこう、政権をこうね、うん、ガンガンにいじっていくという、ものでもメインゲストとして2017年パフォーマンスするぐらいなので、まあ、とにかくもう、ビッグなコメディアンですよ。
私、この人コメディアンっていうよりもなんかこう、ソーシャルメディアとかそうスキットっていうのは面白い。やってる。
そうやな。
のでよく見るから。
スタンダップとしての像だけじゃなく、うん、そういう、まあ、もちろんコントもそうやし、うん、あとはこう、まあ、映画とかで俳優としてもやってますから、うん、そういうので知ってる人もいるかもしれないけど、うん、まあ、とにかくまあ、国民的な、もうコメディアンと言ってもいいんじゃないかなというぐらい、うん、まあ、若いけどね、まだ37歳で、ね、ということで、もちろんエミー賞も受賞してるし、
うん、
まあ、本当にね、なんて言うんだろうな、政治系、モノモース系、社会派、
うん、
という、まあ、まあ、くくりの中の、
はい、
もうとにかく、最注目の人だと思ってください。
うん、
で、まあ、そんなハサン・ミンハジなんですが、これね、過去にステージで披露したネタが、盛られてる、
うん、
もしくはこれ作り話だったという指摘が今回出たというふうに言ったじゃないですか。
はい、
でもこれ前提としてなんですけど、もちろん我々スタンダップコメディアンのネタが、
うん、
全部本当だっていうね、
うん、
会場の人も思ってないだろうし、
そうですよ、
ね、もちろんそのジョークってそういうものっていう共通認識はアメリカにもちろんあるわけよ、
うんうんうんうん、
でジョークという言葉がね、そのいわゆる日本語のネタという言葉よりも、うん、ね、言葉自体だけで見ても、
うん、
ある程度のこのフィクション、うん、アートという意味合いがもう、うん、もう そもそも入ってる言葉やん、うん、ジョークって、
うん、そうね、
だから例えばさ、松本人志さんのさ滑らない話ってあると思う、
うん、
あれ一応本当の話をしないとみたいな一応なんかあると思うんだけど、
あ、そうなの、あれ、
うん、一応ね、
うん、
でもなんかこうアメリカのスタンダップコメディのジョークは、まあ、かなりこう創作が多いし、うん、それはもちろん観客もそこに関しては100も承知なわけですよ、うんうん、うん、でじゃあなんで今回ハサミンハジが批判されなあかんのということなんですけど ね、
はい、
うん、でじゃあ記事をじゃあ詳しく見ていきましょう、
うん、
ハサミンハジさっきも言ったようにですね、インド系ムスリムの視点で、まあ、ネタにしてきたんだけど、
はい、
その持ちネタの一つにですね、
うん、
まあ、高校生の時に、うん、こう白人のガールフレンドがいたんやけど、
はい、
自分がムスリムという理由だけで、うん、卒業の時のプロム、ダンスパーティーに一緒に行ってもらえなかったと、まあ、要はそこで失恋したと、
振られちゃったんですね、
そう、
はい、
で以降それがトラウマで白人の女の子とは付き合えなくなったみたいな、まあ、ネタがあるんですよ、
うん、
これエピソードとしてね、
はい、
でこのエピソードなんかこう紹介するときとかにこう、まあ、番組とかに出たときは面白おかしくこう当時2人で写ってる2人の写真とかをこう上げたりしてたのね、うん、なんだけど今回このニューヨーカー誌、まあ、雑誌の取材で分かったのは、うん、このエピソードの、まあ、本当のところですよ、
うん、
この彼女がプロムの誘いを断ったのは、
うん、
ハサン・ミンハジがムスリムだからでもインド系だからでもなくて、うん、ただの人格の問題だったと、合わへんと
タイプでも何でもないと、
そう、うん、っていうことだったと、
うん、
で現に彼女は今もインド人の夫と暮らしていると、うん、
あら、
うん、ま、っていうことなんだって、なのにこうやって多くの人が見てるメディアの場でさ、うん、モザイクもかけずにこう顔をさらされたことで実際に家にね、こう人種差別主義者だっつって脅迫が届いたりしてしまったっていうふうに主張してるわけですよ、
女性のとこに、
そうそう、
あ、それは、
まあ、これも気の毒だよね、
一般人この人、
そうそうそうそう、
あ、それだとちょっとあかん ね、これね、
でもそう、であと他にもね、サウジアラビアのジャーナリストでジャマール・カショギっていう人がいるんだけど、
うん、
まあ、2018年に、ね、トルコ大使館で暗殺されるんですよ、その人が、あ、で、まあ、そのことについてハサン・ミンハジがまあこう触れたら、
うん、
まあ、家にね、脅迫として、炭疽菌が送られてきたっていうエピソードがあるんよ、うん、
はいはい。
で、奥さんと子供がいるところに炭疽菌送られてきて、むちゃむちゃ怖かったみたいなエピソードがあるんだけど、これそのものが作り話だったと。
うん、
ことが今回のこのニューヨーカーで語られたわけですよ。
はい。
でね、今こうやって具体例をちょっと出して、
うん、
もしかしたらなんとなくわかるサクラテスもいるかもしれへんねんけど、
うん、
これ主な批判としては、
はい、
これムスリムとしてアメリカ社会に確実に存在するこのムスリム恐怖症みたいなのを訴えてきたけど、
うん、
そこに架空の出来事をエピソードとして話すっていうのはまずいやろっていうことなわけですよ。
なるほどね。
で、まあ、その中でその、まあ、用いられてる言葉がレースカードとして使ったっていう言葉なんだけど、はいはい、
うん、
このレースカードって要は自分の人種を、まあ、切り札のように、まあ、武器として使うことをこう批判的に指す言葉なんですよ、
うんうん、
だから自分がムスリムだからこんなひどい仕打ちを社会から受けてきたっていうネタで有名になったのに、
うん、
そこの部分が全くの捏造だったっていうのはよろしくないんじゃないですかという批判ですね。で、まあ、過去にもねこれ本人インタビュー答えてて、私の作品っていうのはそのエモーショナルトゥルース、
うん、
感情的事実に基づいて構成されてるっていうのを語ってるんですよ、
はい、
たださ、このみんなこのエモーショナルトゥルースの意味がよくわかんないから、感情的事実、
うん、
どのこのメディアの見出し見ても、
うん、
カッコつきで紹介されてるんだよ、
あ、
エモーショナルトゥルースって、
そうよね、だって真実なわけじゃない、
よくわかんない、うん、
真実ではないってことよね、きっとね、
なんとかトゥルースって大体嘘ってことだよ、うん、ポストトゥルースとかさね、まあ、まあこれコメディアンたちもこの一件を受けてまあいろいろ反応してるんですけど、
うん、
今日ね、大御所コメディアン、ウーピーゴールドバーグ姉さんがですね、
うん、
コメントを出しましたね、というか、自分が司会を務める朝の番組ザ・ビューっていうのがあるんですけど、
うん、
その中でいや、その話を盛るのが私たちの仕事じゃないと、
うん、
コメディアンには話を盛る権利があると、
うん、
お客さんはその情報が本当じゃないかもしれないっていうのを理解しておく必要がある、
はい、
私たちの話っていうのはもう時に真実だけど時に完全にボーシェット、
うん、
嘘ですっていうのを言ったよ番組で、
いいね、ストレートですね、
なんかこれ聞いた時に、
うん、
ずれてないって僕はちょっと思ってしまったけど、
あ、そう、う
ん、そこじゃないんだろうなというか、
うん、
まあ、でもちなみに、まあ、ハサン・ミンハジ本人のちょっと声明を見てみましょう、
うん、
バラエティー誌にちょっと寄せた声明なんですけど、
はい、
私のスタンダップのストーリーというのはすべて私の身に起こった出来事に基づいていますと、
うん、
大げさに言ったり名前や場所を変えたり時系列を圧縮したりして面白い話をする、これが芸の本質なんですと、お化け屋敷に行ってなんでこの人たちは嘘をついてるんだろうとは言わないですよね、スタンダップも同じです、
う
って言ったんですよ。
うん、
で、まあ、これ、ここから個人的な意見ね。うん、僕の意見は、いや、話を盛るなとか、うん、作り話をするなっていう方向に議論が行くのは、うん、今回違う気がしていて、
はいはい、
いや、結局のところ、今回その、なんて作り話の作り方が良くなかったんだよねっていう話なわけやんか。なんか、これ広い意味で言うとさ、キャンセルカルチャーでこのジョークアウトかセーフかっていうラインがどこにあるのかっていう議論と同じで、
うん、
結局のとこさ、誰がどの文脈でどのように言うのかっていうことな気がするんですよ。
そうね。確かにね。
そう。別にそう。だからこれ別に、ね、ネタを持ってたってことで批判するっていうのはなんかちょっと、筋違いなのかなとはちょっとね。
うん、
だそこだけじゃないから、まあ、この見出しだけ見るとそうなるんだけど。
なるほどね。
っていう気がするけど、まあ、でも、なんかちょっと気になったのは、なんでわざわざ何年も経ってさ、このタイミングで、このハサミハジのネタがね、作り話かっていうのが出てきたかっていうことなんだけど、
うん、
今ですね、次のデイリーショーの司会、
うん、
要は、ほら、トレバー・ノアが卒業とか、ねはい、したから、次のデイリーショーの司会が誰になるのかっていう最終選考段階なわけですよ。う
ん、あ、なるほどね。
で、先月末に、ハサミンハジが最有力候補っていうのが出たのよ、報道が、
うん。
そういうとこもなんか関係してんのかな、とかね。
ちょっとそういうのこき下ろしたい人が。
とかね、とか、ちょっとまあ、考えちゃうよね。この時期に出てくるっていうのはね、っていうところもありますけれどもね。ということで、なんかこう、新しいタイプのこのコメディアンのネタに対する、
ちょっと方向がそれよね。だって、一番最初のプロムの件なんてさ、その女の人にそういう、うん、なんていうの、被害が及ばんかったら全然いいやんって思ったもん、
そうやな、う
ん、
そうそう。
いやいや、普通やんとかって、私は思ってしまったんやけど。
まあね、だからその、ねまあ、そこでね、その名声を築いていったっていうところとかを含めて、まあまあまあ、何か言ってくるっていうことはあるのかなとは、
ね、
まあ思いますが。はい。皆さんもね、一人一人考えてみてはいかがでしょうか。ということで、次のニュースいきましょう。お願いします。
第2位、ラスベガスの大手カジノがサイバー攻撃に遭い、一時営業停止に。ラスベガスのカジノホテル、MGM リゾート社がサイバー攻撃に遭い、顧客のデータが盗まれ、身代金を要求されたことから、一時スロットマシンの使用を停止するなどしたとのことです。
というニュース、
うん、
大変だ、これ。これはもう一人一人がもう考えてほしいね。
これは一大事ですよ。
ねえ、
コメディーとかどころではございませんよ。
ないよ、本当。でもランサムウェアとか最近言われる
そうです
ね。なんかその、まあでも今回、まあ、犯人グループが単純にハッキングをして、
うん、
MGM グループの顧客の情報を盗んで、
うん、
ね、こればらまかれたくなかったら、身代金払えと要求してきたと。はい、で、まあ別に犯人グループは別にばらまく意思はないんでね、これをお金にしたいっていうこと
で。ランサム目当てですから、ね、はい。
ってことだったんですけれども、まあ、まあそのせいで一時サーバーもちょっとダウンしてしまって、部屋のカードキーとかね、
はいはい、
あとスロットマシンも使えなくなるっていう事態になったということで、まあなんか一部この報道によるとですよ、
はい、
なんかこうどうやら犯人グループはリンクトインから社員を見つけて、
うん、
そいつになりすましてヘルプデスクに、10分間電話をかけることでシステムにこう潜入できない。だから機械じゃなくて人のこのなんつ
うん
だろうね。人をこうまあ騙して、いったということでね。だからまあどうやら6テラバイトのね、情報を盗んだと。
わからないよ、も
う。ワードだったら6テラってまあまああるよね。
かなりね。
うん。ということでね、まあいろんな情報が、まああるんやろね。顧客のね、個人情報であったりとか。で、MGM もちろん大きいグループやけどさ、シーザーズもやられた。シーザーズパレスかな。やられたけど、でも結局なんか身の代金払ったみたいですよ。
あら。
まあでもその何日間かね、停止になってしまうんだったらもう今払っちゃえと。でもこれも払った再現ないなとも思うけどね。まあそのサイバーテロっていうかさ、テロに屈したみたいになっちゃう
よ。そういうことよ。今後そういうさ、別のそういうグループがさ、
ね、
じゃあ自分ら持ってやるかもしれないよね。
そうそうそう。ね、だからまあ、どっちの判断が良かったのかっていうのも分からんけど、まあでもせっかくベガスにその時にいた人はかわい
そう
やん。自分が、
ね、
まあいろんなホテルはあるっちゃあるけどさ、基本そのホテルの中で過ごすやんか。
そうやね、カジノついてるし、ね。
そうそうそう。で、お酒もそこで飲めるやろっていうところで、でもそれが使えないってなったら、ってなるやんか。ねえ、ということで。でも、そうそう、MGM の中には実はですね、ブラッド・ギャレッツ・コメディクラブっていうコメディクラブがあるんですよ。
うん、
その、まあ、モールみたいなの出ねえけど、そこにクラブがあって、うん、
はい、
実は先週末、私の親友コメディアン、ドリューがね、そこでショーしてたんですよ。
へ
ぇまあ、この一件があるそのタイミングや、まさに。
うん、
みんなカジノでけへんや、
うん。
でも、大混乱らしいね。そりゃそうやろ。
まあね。
ホテルの部屋も入られへんし。
どないなっとんねんと。
そうそう。で、別にさ、現場のそのスタッフもやれること ないやん。そのシステム壊れてるから。ね、うん、で、でもまあそこに、まあコメディクラブあるから、もう、じゃあもう仕方ないからコメディ見に行くしかないねって、めっちゃ大盛況やったらしい。
あ、もうそれはそれでよくない
コメディどころじゃないよって言ってたよ、さやこさん、さっき。コメディどころだったらしい、ね。
どころだったんか。
ね、思わぬ特に、
ね。彼にとってはよかったね。
そうそうそう。よかったって言ってたけどね。でもそこがやったら、そうやな。だから去年のさ、ちょうど今頃、てかまあ10月、うん、ドリューとラスベガスで公演してさ、そっか1年ですよ。
なんかカジノ、カニ食べたとか出た時やっけ、それって。なんか、覚えてる
わ。しかも何でかって言ったら、ルーレットに勝ったような。なんか、もうわかんない。ルール知らないから、うん、赤しかずっと言われなかったら、なんか、
それ当たるわね、
いつも。ピボピボでなんで。あの頃パワーあったよね、やっぱ。あれだよ、パワーって。落ちてる、落ちてる。山田さん、張ってるわ。
張ってはったね。
ということでね、はい、次のニュースいきましょう。お願いします。
第1位。MLB 現役選手、審判の判定に不服でロボット審判の導入を直訴、うん、ピッツバーグパイレーツのケブライアン・ヘイズ選手は試合中の審判によるストライクボール判定を受け、試合後自身の SNS に MLB に対しロボット審判の導入を直訴し話題を呼んでいるとのことです
というニュースですけど、うん、いや実はねこの番組ね意外と MLB ファンも多いんですよ。
ああ、そう
そうなのよ。だからこうね、まあ久々にこう再開しましたし、このラジオもここのところの MLB の話題を振り返っておくっていうのもね意外と悪くないと、
うん、
だからスポーツ興味ない人にも伝わるといいなという、うん、ちょっと観点でちょっとこうやっていきたいなと思うんですけど、
はい、
まあ今そもそももう今シーズンも佳境じゃないですか、野球 ね。だからまあ10月からまあ大体プレーオフが始まるというふうに言われてるから、うん、ね、もうだから今もう本当にねプレーオフ争いに向けて今カブスはね、
うん、
もう本当ね、
いいらしいね。
8月絶好調でした。ただ9月に入って、
うん、
絶不調。絶不調というか、まあ、そうね、この今収録をしてる、
うん、
まあ、のが火曜やんか、
うん、
3連敗したんですよ、コロラドで。で、今日から、シカゴリグレーに帰ってきて。
雨やのにみんな電車は満帆でございました。
ね、あ、そう。はい、そう。だから今日からですよ。うん、で、僕も明日取材で行くからさ、
うん。
っていう中で、まあ、マジでここからが山ですね。
そっか。2、3週間ぐらい前かな。ググったんよ。うん、カブスはプレイオフに。
行けるか
も。行けるかと。そしたら、うん、ハイリー、何やったかな。
何パー？
もう、ハイリーポッスル、何やったかな。
80% ぐらい
だ
ね。
うん、もうそれぐらいあったんよ。だから、あ、カブスやってるやんと思ってさ。
ね、
と思ったら、負けてしまったんか。
こう、今本当にね、ここからっすね。だから、マジで、こう、来週僕のテンションでみんな刺して どうなったかっていうぐらいここのね1週間大事になるんですけど、そうだし、まあほらこの時期になるとスポーツで言ってた NFL も始まってるわけですね、
はい、始まりました
アメリカンフットボール、
はい、
どうなんですかベアーズはだからもう早くも2敗してるんだよね、
はい、
どうしたんだろうね、なんか
これからですよ、
ね、
巻き返しますから。
でもさ NFL とこの MLB を比べるとさ、
うん、
やっぱその試合数が圧倒的に NFL って少ないやんか、
あ、そうなの？
160試合あるから MLB って162試合か、
うん、
だけどシーズンでねだってね20試合ぐらいしかないやんね、
あ、
だから全チームの試合を見ようと思ったら見られるわけですよ、
うんうんうん、
なんでファンタジーフットボールってね、うん、こうなんていうの、まあ賭けじゃないけど、そういうのやってる人たちも全チームの試合見るから、
は
いはい、なんかこう熱量がやっぱなんかこう見る時の違うなとはちょっと思ったりもね、
う
ん、まあしますけど、だからまあメフト好きのねシカゴにもベアーズファンめっちゃいるからさ、
いますよ、あ、ね、だからかそういうことか、だからチケットちょっと高いんかな、
そうそうそう、
ベアーズとか
ってそうなんですよね、くっそ寒いのにな、みんなな行くもん、
だから今行かんと2月とかな、そんなまあスーパーボールやけど行ってられんのよ、
やってられへんやってられんのよなっていうところで、そうでもそう日本の MLB ファンのね皆さん大谷選手のね、うん、ファンの方も多いでしょうけどね、ちょっと怪我でね今シーズン終了してしまったというところですけれども、そうまあね、せっかくなんで MLB ニュースということでいくとさ、ちょっとこれ議論を読んだことで、まあ、さっきのロボット審判の話もしますけど、
うん、
ちょっとその前に、
はい、
こうちょっと最後さんにも聞いておきたいなと思ったんやけど、
うん、
まあアトランタブレーブスというね、まあ、チームが、
はい、
もうぶっちぎりで地区優勝したんですよ、もう、で、まあ、そのチーム若い力もすごくあって、
うん、
もう本当にどんだけ打つねんっていうぐらい打つねんけど、
うん、
まあフィラデルフィアとね、まあ、試合をした時にですよ、
はい、
こうパコーンってこうアクーニャっていう選手がホームラン打って、アクーニャジュニアが、うん、でこうさホームまでこう回るやん、ベースを回っていく際に、はいはい、まあ なんていうのね、派手なこう、セレブレーション、要は喜びをしたわけ、パフォーマンスを。うん、例えばこう、一塁回った後にパタパタパタってこう、翼をはためかせるポーズしてみたり、はいはい、三塁回る前にこう、NBA の選手のこう、パフォーマンスをこう、模した、うん、なんかこうね、俺冷静だろみたいな、こう、パフォーマンスがあんねんけど、うん、そういうのをやって、最後ホームの前でもなんかこう、また違う NBA 選手のパフォーマンスを、だからふんだんに盛り込んで、喜びを表現させたわけですよ。
エンターテイメントですね。
そうやね。で、その相手の本拠地でやったら、はい、相手からは、おみたいなこうブーイングが起こった
あ、うん、まあね、だって相手チームやからそれはブーイングするんじゃない？
そう、まあでも打たれてるからな相手もな、うん、でもそれがそのね、その翌日かなんかにさ、その相手チームの監督が地元のラジオに、ラジオ番組にこう電話出演した時に、うん、あの喜び方どう思いましたかみたいな聞かれて、うん、あれ良くないんじゃないですかみたいな、ラジオ DJ 消しかけるわけですよ。あれはその良くない、あれは相手に対して冷静書いてると思うんですけど、うん、監督はどう思いますかって結構なグイグイで聞かれたんだけど、監督はまあ、まあまあ、そ
ん
な、
そんな。みんなやってるじゃん、みたいな。
まあ、その、うん、まあ、僕はどっちかというと、この、ちょっとまあ、古い人間、オールドスクールの人間だから、うん、ポーンとホームラン打って、うん、なんてことないさって感じで、うん、クールにやってる方が、まあ、まあ、好きだね、みたいにしたら、うん、なぜかそこが、うん、見出しになって、うん、ウィリーズの監督は、うん、
オールドスクール。
俺も好きとオールドスクールで、過度に喜ぶのは好きじゃない、みたいな、見出しになって。それ実際、その、なんつうの、アトランタブレイブスホームラン打ったやつも、うん、多分その見出しを見たんだろうね。うん、いや、黙ってろ、みたいな。
ああ、そう、コメント出しちゃった。
そんなん好きじゃないんだったら、まず打たれなきゃいいんだろう、みたいなことを言って。
強気
っていうのになったんですよ。で、はい、何が言いたいかというと、このさ、何ていうの、セレブレーションっていうんですか、うん、どこまで OK なんだろうなっていうのは思うの。そう、野球ってさ、これアンリトゥンルールなんていうふうに呼ばれて、まあ、うん、要は書かれてないルール、暗黙の了解みたいなことで、うん、こう派手な喜び方をするのは相手に対してね、うん、こう礼節を欠いてるから、そういうことをした場合、パーンってバットを放り投げたりとかさ、
あ
したら次のバッターに、うん、ピッチャーは報復指揮を当てていいってなってるね。意味わかんねえけど。
まあ、アンリトゥンルール、こんなん公式ルールにはならんからね。
ズドンといけと。
ああ、なるほどね。
あと、点差が開いてる中で、うん、こう、例えば、盗塁したあかんとかさ、勝ってるチームが。
ああ、そう。
敵、弱った敵に、そんなね。
追い打ちかけるな
んて。そう、みたいな。
スポーツマンシップだと。
あんねんけど、そう。だから、まあ、さ、今、さっきアメフトの話と野球の話をあえて出したのは、やっぱこの野球人気がなくなってきてるということがずっと言われてるわけですよ、野球の中ではね。
うんうん、
その中で、やっぱこう、より、なんていうの？まあ、エキサイティングな、ファンにとってエキサイティングなものになるっていうのに、やっぱこう、パフォーマンスとかも一個の要素ではあるのかなと思ったりするね。
ああ、なるほどね。でも、NFL も、まあ、セレブレーション過剰やったら、普通にピーって。
オーバーセレブレーションってあるよね。
うん、あるからね、
う
ん。
あるある。そうそう、だから、青少年に良くないね、パフォーマンスとかさ、
うん、
うん、だったらダメみたいなあるからさ、うん、まあ、そういうのはあるとは思うけど、まあ、だからこの野球って、その、さっき、あえて言葉を出したけど、オールドスクールな、スポーツというふうに今アメリカではなってるじゃないですか、うん、古き良きなのか、まあうん、古臭いなのか分かんないけど、
うん、
そういうスポーツっていう文脈もやっぱねどんどんあるし、まあ、メジャーリーグはそれ多分すごいペースでルールとかも変わりながら変わり続けてはきてるねんけど、
うん、
やっぱそういう文脈があるのかなと、古いものというのがあるんですが、ね、そこでちょっとさっきちょっと長なったけど、うん、審判問題ですよ、
戻りますか、やっと。やっと。
そうですよ。なんかね、まあ、ケブライアン・ヘイズってピッツバーグ・パイレーツのスター選手がいるんだけど、
はい、
まあ、ちょっと確実にボール球だなっていうものを、うん、まあ、自分の打席でストライク判定にされて、
はい、
その結果、まあ、その打席三振してしまったわけですよ。
あらあら。
で、まあ、今さ、メジャーのテレビとか見てるとさ、うん、もうテレビ見てる人すべて見えるように、こう、うん、なんつうの、ストライクゾーンがこう、
はいはいはい、
可視化されてるんだよね。
おうおうおうおう。
で、だから審判がめちゃめちゃボールゾーンやのにストライクって言ったら、もう視聴者がリアルタイムで、おーおー、これも
う。そうね、なんか点ってつくやつやね、こういう。
そう。
うん、言葉にするのが難しい。
四角形の。
四角形みたいな、ね、
枠。ストライクゾーンがちゃんとこうなってて、うんうんうん、って、だから分かるやんか。か審判をかわしたいなと思うんだけど、
まあ、
そう。で、しかもね、そのちゃんとサイトとかに入ると、うん、その審判のそのなんていうの、どれだけ正確だったか、その試合で、
うん、
99% なのかさ、うん、何ボールをストライクでコールして、何ストライクをボールとコールしたかみたいなのが出てくるぐらい、もうそういうふうに、もう技術は進んでるわけですよ。うん、で技術的には、ロボット審判っていうのが可能になってるんだけど、
うん、
まあまだ、メジャーリーグでは今年は導入してないんだけど、はい、このケブライアン・ヘイズがさ、うん、三振し終わった後、うん、夜自分の、X、だツイッターですよね、
はいはい。
ツイッターに投稿しまして、うん、MLB さん、Please ABS と。で、これ ABS っていうのは、うん、オートメイテッドボールストライク。つまりはロボット審判のことだよね。これをお願いしますっていうのを、まあ、直訴したわけ。
はい。
で、まあ実はですね、もうマイナーで、今年から、マイナーリーグでもう、ロボット審判って導入されてんねん。
あ、そうなの？
うん。そうそう。で、ほら、ピッチクロックっていうさ、15秒以内、20秒以内に、まあ、要は、投球の制限時間を設けた、うんうん、それによって試合短縮しましょうみたいなルールって今年からメジャーリーグでも採用されたけど、実はそれは去年、マイナーリーグで試験導入されてたわけ。だからマイナーリーグで毎年こう新しいルールの試験導入みたいなのがあって、今年導入された一つが、その、まあ、オートメイテッドボールストライクと。要はロボット審判なんだけど、
はいはい、
なんで面白いんですよ、これ。これね、まあ、2種類試してて、1種類がもう完全ロボット。まあ、プレートアンパイアって、要は球審はキャッチャーの後ろにいつ、今まで通りおるけど、その人にこう、ストライクかボールかっていうのが、こう、まあ、伝えられるわけですよね。その人は、それを聞いて、ストライクとか、ボールっていう、ジェスチャーをして、球場の人とか、
はいはい、
テレビの前の人に教えてあげるっていう。
あ、完全に、そうそう。はい。愛のお仕事。愛というか。
そう、だから AI の、そうそう、お仕事でやるバージョンと、もう一バージョンは、その球審が全部、ストライクボールを一応判定するんだけど、
はい、
ピッチャーとバッターにそれぞれ3回ずつ、チャレンジ権がある。いや、これおかしいだろと思ったら、
うん、
なんていうの？ビデオ判、その AI 判定を仰ぐことができるって。で、明らかにピッチャーがさ、うん、俺ストライクやと思ったのにボールって判定されたわって言ったら、審判に合図を送る。うん、そしたら審判が、はいはい、じゃあチェックしますよっつって、うん、AI をチェックするっていう。うん、だから、どっちもあるわけですよ。ね。そう、でもね、まあ、どっちもいいんだけどさ、なんか、僕の、まあ、感想よ、
うん。
なんかさ、まあ、そのヒューマンエラーもちょっとこう野球のうちやなって思う時もあるんですよ。まあ、そのオールドスクールの考えで。だってその、まあ、誤審も野球のうちなんて言ったらさ、
うん、
まあ、これよくないし、しかも自分がめちゃくちゃ応援してる、それこそカブスが今プレーオフ佳境でさ、そのチームがそれで負けたらもう確かにブチギレだけど、そうだけどなんかまあ、なんだ、そう考えたら審判を守るためにも、もしかしたらやった方がいいんかもね。
の方がプレッシャーないんくていいんじゃない、
まあ、やな、だって、まあ、
AI に全部判定したら的確なわけやろ。
そうやな、
うん、
サッカーとかもワールドカップとかもな、なんか
あれあったね、日本戦のやつね、あれ
半球のやつ、
半球のやつ、なんか
そうちょっとかかってましたみたいな、ね、
あれはだって、うんうん、
あれはだからシステムがなかったらなかったかもしれない、
うんうん、
なんて、まあ、だもっともっと物議を呼んでたよね、相手チームからしたらたまらへん、
でき
るやんかとか言ってるな、だからまあそういう面では、まあ、そのアメリカってさ、フェアとかジャスティスって好きやんか。
好きね。
うん。っていうのは、まあ、満たせるかもしれないなと思うけどね。まあ、だから、まあ、でもそうやって野球も変わっていくんだなっていうのはね、まあね、ちょっと思ったということで、だから来年どうなってるかっていうのは、ちょっとこのオフに多分、選手会と、また MLB 側が話し合うと思うのでね。そう、あとだから、ボールじゃないや、ベースもさ、ソフトボールみたいになるかもよ。
2個になっちゃう？
そうそうそう。結局、まあでも別に2個でもいいと思うねんけど、要はさ、何が危ないかって、接触があるわけですよ。
はいはいはい、はい。
ファーストの人がさ、バーンって肩とか脱臼しちゃうケースが多くて、ね、まあそれを未然に防ぐっていう意味では、まあなる
かも。あれってなんでソフトボールだけなんやろね。
ね、まあでも確かに、若干多分1塁までの距離は若干変わるとするやん、何センチか。うん、その、だって例えば走り抜ける方はこの外側のオレンジの方踏まなあかんとかにしたら、
ね、うん、
まあ、距離は多分変わるやん、一応。その数センチかもしらんけど、うんうん、で。それによって内野安打の数が増えて、これまでの記録をみんな。
そこまで変わ、影響するかな、
とか思うけどさ、なんか、そこら辺も多分そのね、記録ってものがさ、歴代ずーっとあるんだったら、うん、まあやんなきゃいけないなとも思うけど、
うん、
でも、スタジアムの大きさバラバラでいいっていうのはめちゃめちゃおもろいよね、野球って。まあそういうところ
ね。そうやね、確かに。
サッカーとかも全然決まってるやん、
うんうん、だってホームランそうやね、距離的に。
そんなめっちゃ狭い球場作ったらとか思うときあるような、
うんうん、
とか、むちゃむちゃ風を受けやすい球場作ったらとか、
そうやね。
そう、だからまあいろいろね、そういうのはあるから。まあだから僕はそういうのも含めて野球だなと思うんですけど、ね。まあね、まあいろいろみんな考えてください。っていうんで以上、サプニングアメリカのコーナーでございました。ここからは私が極めて個人的に1週間を振り返るサクズウィークリーアップデート、魔界の話、全略シカゴリのコーナーでございますが、実はね、今日ね、このコーナーで喋ろうと思ってたことに関する、うん、まあ、喋れるなって思うことをね、メールでいただいたので、まずご紹介したいんですが、
はい、
ラジオネーム、オッカムさん、 サクさん、サエコさん、こんにちは。
こんにちは。
実は11月に仕事の出張で人生初シカゴが決定しました。
おめでとうございます。
サクさんの番組を聞き始めて3年、それまでマイケル・ジョーダンなどで聞いたことがあるぐらいで、あまりどんな街か知らなかったシカゴという街が、サクズレイディオの2人のおかげですごく身近に、そして魅力的に感じられるようになりました。と同時に私の中の行きたい街圧倒的ナンバーワンになりました。今回会社にお願いして上司を説き伏せ、やっとシカゴ出張が実現します。
そこまでです
しかもこのために貯めた有給も消化し、妻も連れて行き延泊することにしました。
マジか。
そこでもしもお二人がツアーを組んで、例えばシカゴのおすすめスポットを案内してくれたら最高なのになぁと考えたりしています。最大のわがままなのですが、サクさんによる、サエコさんによるシカゴツアー実現してくれないでしょうか。やります。やるよ。やるに決まってるやんな。
でもなんかおすすめみたいなの前特集で撮ったやんな。あなた
そうやね、言ったやんな。でだからもうね、最高のシカゴをね、
うん、
それもやるし、ほら、そこさ、もう、コメディークラブの中とかさ、
うん、
もう楽屋とかさ、うん、ご招待しますよ、ね、裏っ側見せて、それはできる。あと、なんせこそ美味しいレストランも、
ね、そうね、これは、うん、ね、美味しいレストランリストなら、
最高と、ね、案件ですから、これは。
いやいや。
ね、バーとかさ、ね、音楽いいとことかもあるやんか、
ね、そうね。
できるし、これ、ていうか、思ってん、これ、今後やって、なんかさ、やっていけばいいなと思って、なんか
プロモーターとしてみたいな感じ。
プロモーターというか、いや、サクズレイディオにね、
うん、
あのご連絡いただいたら、
うん、
こうツアーを、もうそれこそツアーのデザインからしますよ、
ね、
ご希望に合わせたサクズ、
はいはいはい、
ツアー、サクズレイディオツアーということで、
うん、
だまあまあご予算も含めて相談しますよ。
うん、
まあ一日まあ300ドルぐらいじゃないの？
予算
から、うん、分かんないけど。
結構いろいろできる、300ドルもあったら。
いやいや、そうなんていうの？私のレンタル料よ。
ああ、そっちかな。びっくりした。ご予算っていうからあ
るの。そうそう。なんでさ、そうそう。
そ
か。なんで僕無料で行かなかった。それおかしいやろ。
そういうことね。ああ、すいません。うん、300ドル、あ、そっちのことね。
そうということで、いやでもね、本当にいやいいと思いますよ。いや、でも別に本当シカゴだけじゃなくて、もう交通費は飛んでいきますよ。だから例えばね、なんかいろんなところにコメディクラブあるしさ。
ああ、そっか。
そこそ MLB のガイドもできるから。
ああ、そうやね。
うん、ねえ、やしね。だからまあパワーみなぎるシカゴツアーですよ。もうとにかくもうパワースポットいっぱい教えちゃうから。
だから11月かホリデーシーズン始まるから結構こう。
うん。
寒いよね。
寒いよ。だから逆に中のエンタメとかのもうこっちは手数いっぱいあるし、
ね、
面白いところで楽しんで1年間楽しめますから、シカゴは楽しいことはいっぱいあるよ。
でもこの人1年間もらへんやろ。
いやいや、だからどのシーズンに、
まあね、
だからいや、なんていうの、この番組聞いていらっしゃる方でシカゴ来るっていう方とかいらっしゃったらさ、
うん、
全然あのなんていうの、もうフォーム作っときますから、ご連絡いただけたら、
ね、うん、
いや本当にシカゴをあのご紹介するというね。
ね、そうだね。
そういう
日程に合わせて
ツアーですよ、シカゴツアーを、ね、そうそうね、だからそのまあね、多分さ、なんていうの、その旅行代理店さんとかもいろいろあると思うんだけど、ツアーとか全然この番組から僕に言ってくださった方が、
これもっとさ、
うん、
こういうリスナーっていうか行きたい人にカスタマイズしたプランを作ればさ、
いけるよ。
ね、
300
ドル
い
けるよ。
安いよ。
やりましょう。
やるんですよ。やりましょう。これだから、それで円安がとか言ってる人は、もう、それも、もう政権をなんか、物申しとけよ、本当に。
なんで政権や
ねん。物申してくれたらいいんですよ、ミンハジみたいにね。
いやいや、もうこのオッカムさんみたいに皆さん、上司を解き伏せて、
パワースポット。
無理くりシカゴ出張を作ればいいと思う。
そうなんだよ、みんな。
本社がニューヨークや言うてんのにシカゴに来ればいいと思います。
そうですよ。マッチョツアーやろ。
自慢ね、
その、まあ、もう歩きながらもうレッグランジしなきゃ、ランジしながら歩くっていうね、そういうマッチョじゃないと思うんだけどね、あいつが言ってたのもね。まあということでね、もう今週のサクズウィークリーアップデート、幕開の話、全略シカゴ寄りのコーナー、これ本当に始めちゃうよ。でございました。ここで番組を聴きの皆様にお願いです。サクズレイディオフロムシカゴでは毎週番組をご支援していただける方々を募集しております。で、世界中でポッドキャストをお聞きいただけるこの番組には皆様のお力が必要です。シカゴからアメリカの今を継続的に発信できるお力添えいただける方々、企業様などいらっしゃいましたら、サクズレイディオ @gmail.com までご連絡を。ベンマアカウントやペイパルでのご参加も可能となっております。ポッドキャストの概要ページのこちらのアドレスでお願いいたします。どのような形でも構いません。皆様のご協力が必要です。ぜひともよろしくお願いいたします。さて、それでは次のコーナー行ってみましょう。サクズウィークリーイングリッシュ。
はい、このコーナーでは便利な英語表現や今アメリカで流行りのフレーズを紹介していきます。今すぐにでも使える、そして使いたくなるようなフレッシュな英語を一緒に学んでいきましょう。
よいしょ。ということで、あのさ、
うん、
阪神が優勝してもね、 ついにもうやりまして、僕はまあ日本では阪神をずっと応援してきたんですけど、はい、ね、2005年以来に、2005年よ、うん、もう18年ぶりですよ。
ね、そんな昔やった
ん？いや、ほんま
や、そんなに優勝しなかったん？
うん、ねえ、長かったですよ、あらあらあらあら、本当にね。で、まあ、これね、まあ、日本では多分今年流行語大賞になるんじゃないかというふうに言われていますけども、うん、あれという言葉がね、ありましたから、要は岡田監督が、うん、ね、その、まあ、優勝という言葉を使ってしまうと、選手もプレッシャーかかると、
うん、
俺はもうあれよ、もうそれあれよってずっと言ってて、あれと。いうふうに言うようにしてたんだけども。
優勝をあれに変えたと。
そうなんです。このあれってじゃあ英語でなんていうのかな。まああれって、that や、普通に。
まあね。ね
普通にその辞書で聞いたら、うん、
あれこれのあれやったらね、
うん。ですが、これね、読売新聞が英語版でこうね、うん、タイガースの優勝を伝えていたんですが、うん、そこでですね、タイガースは、あれという言葉をモットーに優勝しました。でした、うん、あれっていうのの、まあ、なんていうの、こう英訳が、こう、うん、ダッシュの後についてたんですけど、うん、これです。You know what?You know what?ということで、だからそれだよ、ほらほら、あれっていう時に言うね、うんうん、You know what? っていうこと。まあこれいい訳だよね。
うん、そうね。
文脈をちゃんとこう、すごく理解している。うん、you know what? っていうね、言葉。これ別にタイガースの優勝だけじゃなくて、いろんなとこでも使えるもんな。
そうやね。そう。ちょっとイラッとしたとことだったら、You know what? みたいな。なんか、もうええわ、みたいな。
だからさ、ね。だからさ、知ってるみたいなね。はいはい、っていう時も使えるし。
結構いろんな。
うん、いろんな場面で使う。You know what? っていうね。うん、you know what? っていうことでね。これ、実は結構実践的に使えるんじゃないかという言葉なので、うん、言ってみましょうか。Repeat after me. You know what? You know what? って言ったけど、そう。でもさ、ほんまにさ、その日僕、ちょっとタイガースのユニフォームで歩いとったよ、道を。ちょっと、もう優勝を一応祝って。はい、まあ、日本だとちょっとなんか、ちょっとこっぱずかしくて着られへんねんけど、まあ、シカゴだったらむしろ着られるやん。シカゴでカブスのユニフォーム着るより、ね、なんか、シカゴはタイガースの逆にこう、なんかちょっと、
いいかもいいかも。
着るときあるけど、これほんまの話だけども、うん、その、シカゴでですよ、普通にこうタイガースのユニフォーム歩いてると、うん、結構な確率で、ああ、とかあタイガースねって言われるね。これデトロイトタイガースじゃなくて日本の野球を知ってる人がいんねん。やっぱ
それほんまに日本のタイガースのタイガース、
そう阪神タイガースとか意味ないってくれんねん。
それ書いてるからじゃん。
阪神って書いてへんねん。
書いてない。
もう書いてへんねん。俺やっぱね、そうなんですよ。だから、ね、意外とね、実は
いるんよ。
でどのそのなんていうの、地域にも、どの国とどの地域にも世界中に猛虎会っていうのありますから。もう阪神ファンたちの集いみたいなのありますから、
ね。猛虎会っていう
の、三鷹より多分でかいよ。いや、それはどうやろうな。むずいな、これは。まあな。そうそうそう。もうでも本当に、猛虎会あるということで、阪神ファンの皆様ね、本当全世界の皆さんもいらっしゃいますから。ね、まあもちろん、そのね、日本の人が海外に住んで阪神ファンに集ってるのもあるし、だから、例えば、なんて、だからさ、留学生の友達とかがさ、こう、甲子園とかに僕も連れてたりしたけど、犯罪の時、うん、なんか、みんなあの雰囲気、にみんな酔いしれるんだよね。やっぱ甲子園のあの雰囲気、みんな
応援団とかの、
そうそうそう、うん、みんな素晴らしいみたいに言うからね。あれそれで阪神ファンになりましたみたいな人も結構
多いから
そっちで、うん、素晴らしいなと。はい、ということで次のコーナーです。アスクサク。
アスクサクでは毎週リスナーの皆様からのお便りを募集しています。ご質問からお悩み、ご感想など何でも構いません。ラジオネームをお書きの上、サクズレイディオ @gmail.com、 サクズレイディオ @gmail.com、 sakusradio@gmail.com までお送りください。
よっしゃ、ということでね、まあ、さっき3ついいメール紹介しちゃいましたけどね、
うん、
もう1通来てたのでご紹介します。ラジオネーム北国の女さん。サクさん、サイコさん、こんにちは。
こんにちは。
毎週番組を楽しみに聞いています。先日友人に〇〇くんって佐久柳川さんに似てるよねと伝えたら、自然な返答で、え、それ誰と言われて少し恥をかいてしまいました。ちなみにその友人は盗み癖があります。ところで質問なんですが、最近おすすめのコメディアンはいますかということで、お前なんちゅう手紙を送ってきてんねんっていう。まあ、そらまず、
はい、
まあ、僕に似てるって言われて、その人が誰というのは、うん、まあ、そらそうやわ。しゃあないよ、そらもう。そらそうなるやろ。分かってたやろ。やし、その友人は盗み癖がありますって。じゃあ、僕はその盗み癖のやつに似てるってこと？
盗み癖があることで有名やったん、作者って。
全く盗んだことはない
と思う
ん
だよな。日本でどういう印象残して帰ってきた？
盗塁しかしたことない。
あなた
盗塁だけですよ。どういう、これお前手紙やね。これちなみに、だから別にその顔が似てたんちゃうの？顔が僕に似てて、で、それで、でもそいつは盗み癖がありますね。こいつは何を伝えてきたいのかもわからへん。この、 北国の女
は。あなたはフェスで何をしてきたんですか、日本で。新潟で。
なんで盗んだかな。
何をしてきたんでしょう。
やばいよな。てか、まあ、一個思うねんけど、その友人は盗み癖がありますって書いてるけど。
かっこ笑いやから
ね。だ、善次郎さんのやつやん、かっこ笑ってる。善次郎さんちゃうん、これ。ていうか、そもそもさ、盗み癖があるやつ、友達やめてまえよ、ほんまに。治れへんから、その手癖悪い人。
いや、盗み癖って何の盗み癖か分からんくない？
あ、ルイかもしれへんもんな。
そっちが
野球人。赤星だ、これ。
そうね。そうやね。
古い
かもしれない。
2005年のメンバー
とか、人の心を盗む人かもしれ
へん。銭形警部ですね。カリオストロの。ね、
ちょっと。そうやったらちょっと。
急におじさんっぽいこと言うね、最後さ。
いやいや、おじさん。勝手におじさんかしら。
いや、おじさんのコメントやったな。いやいやいや。ね、ところで質問なんですが、最近おすすめのコメディアいますか？もう興味ないやろ、お前も。その、これ、聞きたいか
も。絶対もう、ここだけを言いたかったやろな、
なあ、ほんまに。質問なんかせなあかんから、言うてな。ハサミン派じゃないかな、やっぱ。
ああ、そうね。
おすすめはね。でも、面白いと思う。なんかね、日本の人も実は結構、ハサミン派好きっていう人、結構いるみたいね。なんか、ペイトリオットアクト、あれこそスタンダップコメディだみたいなさ。なんか、その、政治物申す系が好きな人は好きなんじゃないかな。
ああ、なるほどね。
まあまあまあ好きな人はねいっぱいいると思いますから、うん、ちゃんと質問にも答えてあげるでしょ。まあ、パワーみなぎってるからね僕
は
ね。
いや僕は考えるのがめんどくさかったことなくて今日ニュースで暑かったし、
うん、そうそうそう
そうそうじゃないよ。そうそうじゃないんだよ。
おすすめのコメディアンいますかって分かれへんよ。そんなないっぱいいすぎてな。まあでも日本の人にもまあとっつきやすいというところではねあるのかなということでね、うん、この番組では毎週リスナーの皆様さくらですの皆様からのお便りを募集しております。あと先はさくずれいと @gmail.com ということで私さくやながはインスタグラム、YouTube 公式サイトなどでも随時情報を発信しております。お聞きの方々はインスタグラムのさくやながは、そして YouTube のさくやながは公式チャンネルをフォローしてください。そして今お聞きのさくずレイディオ、もしお気に召した方々いらっしゃいましたら、ぜひ SNS などでシェア、告知をお願いいたします。口コミでこのラジオの魅力が広まると、以上に私どもも嬉しく思います。そして私の著書スタンダップコメディ入門が好評発売中でございます。ぜひぜひよろしくお願いいたしますということなんですがね。そう、僕は明後日からアリゾナやわ。アリゾナ、うん、初めて行ってくるね。
ツアーですからね。
チャンドラーっていうね、ちょっとうん、フェニックスから、うん、車で1時間ぐらいのところに行ってきました。そこ行って LA に行って、シカゴに戻ってくるんでね。来週ならちょっとまああれかな、木曜ぐらいの方で収録になると思うのでちょっと9日ぐらい空きますから、
はい、
これ繰り返し聞いておくように。これを流しとくと、そのもうパワーを見上げるから、マジで。
あ、今流しながらやってた？やってないよね。
流しながら、
これはね。
さっきのな、
だから、
そうそう。だからね、皆さん、
無音やから。
無音やから気づかへんからね。ということでね、繰り返し、繰り返し聞いてね、皆さんも、ね、パワーをね、高めていただければと思います。改めまして、また来週、お相手は咲夜長場。
最高でした。
よいしょ。
バイバイ。